帝国となりました。10月第2週間を開催させていただきたいと思います。それでは、ローザリーソングの継承、それでこそどうなるか、すいませんあ、出ました。会社の名称お願いします。
はい、転生いたします。 こんにちは。本日は仕事龍太郎ガバナ、川崎久志アシスタントガバナをお迎えした例会でございます。お二人とも本日はありがとうございます。これに先立ちまして、会長と幹事、それから会長エレクト副幹事、新入会員4名を交えまして、親しく石本ガバナーより、いろいろとご指導を賜りました。本当にこれからのクラブ運営のためになるようなためになるご指摘を受けまして、先ほど幹事とも早速今年度中に、改正するべきは改正をして、よりクラブ運営をやりやすくしようというような形でお話をさせていただきました。また来年度に向けて、小野さんが次年度をやりやすいような形でいろいろと変革もしていった方がいいだろうと。ただ全体としては本当にしっかりした定款最速を作られ、またクラブの人員も減ることなく、一時落ちたところをどんどん会員を増強しながら、非常にしっかりしたクラブ運営をしているということでお褒めいただきました。本当にありがとうございます。またこの後の会長の講話でお話をいただいた後に、またガバナの講話の中でいろいろご指導をいただいた後、クラブアッセンブリーということで、クラブ評議会までまた詳しくいろいろとご指導をしていただきたいと思っております。それから皆様にご報告が一つございます。8月に、皆さんから融資ということで支援物資をいただきましてお届けしました相馬ロータリークラブから、非常に感謝の気持ちを伝えられ、一緒にお持ちした、カンボジア竹と風の学校の皆様に、私たちも感謝の気持ちの支援をしたい、単年度ではありますが7万円相馬ロータリークラブの国際奉仕委員長の丹波さんからそのようにご連絡を受けました。私の方で、お申し出のカンボジア竹と風の学校の支援について、感謝とともに届いておりますということで、震災被害の上に収束の目処が立たない原発事故、生活再建に向けて努力されている中、感謝の思いを形にして表す、なかなかできないことをご決定いただきありがとうございます。11月下旬のカンボジア竹と風の学校を支援訪問時に相馬ロータリークラブ皆様のお気持ちをお伝えお届けいたします。一日も早い、復興と非クラブの優勢、皆様のご健康をご祈念いたしますということで、返事をしておきました。カンボジアから戻って、その報告をやはりソマロタルティークラブさんにもお伝えをしなければいけないのだなというようなことで思っております。またその時には皆様の方に、ご相談、いたしますのでどうかよろしくお願いいたします。それではこれで、本日の会長挨拶といたします。
続きまして、マナー交換。
幹事報告いたします。 RI 第2560クラブ会長会のご案内ということで、10月29日から30日ということで、若竹旅館の方でございます。 もう1点、2013年、規定審議会フェイス立法案についての回答と出席返信、締め切り10月11日でございますが、これは10月11日にこれも、回答を済めてございます。以上でございます。
続きまして委員会報告、国際報告委員会から報告があると思います。よろしくお願いします。
国際報告委員会佐藤でございます。再来週10月22日、23日の土日で、恒例の真ん中ロータリーでこちらの方から訪問いたします。参加くださる方、馬場会員の奥様も含めてトータル全部で21名ということで、ご参加なさる方には先ほど日程表そして名簿等をご利用いたしました。当日、来週、再来週になりますけれども、欠席なさらないようにご集合くださるようお願いいたします。なお先方の真ん中ロータリーの方からはまだ詳しい日程について案内が来ておりませんので、漠然とした日程で、本日お渡しをいたしました。さらに、詳細な日程は判明次第また皆様方にお渡しをいたします。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続きまして、各種お祝いということで、新宿委員会をお願
いします。はい、個別の各種お祝いでございます。まず最初に会議担当小山明君、10月15日です。
はい、ありがとうございます。これもう一回来ればいいでしょ。
続きまして会員のご婦人の誕生日でございます。木戸佐藤さん、木戸としは岸明君の奥様です。10月27日。高橋正明の奥様、高橋義子さん、10月31日です。
ください。ありがとうございました。それでは出席報告よろしくお願いします。
はい、出席報告をさせていただきます。10月4日回数47、当日出席者37、当日欠席10、名客を 89.3%、本日回数47、当日欠席4名です。以上です。
ありがとうございました。ニコニコボックスの発表をお願いします。
はい、ニコニコボックス報告されています。ただいま追加がありません。合わせて48口になります。はい、じゃあ読み上げさせていただきます。若木豊君、西本が投資をありがとうございます。 AG 同期の馬場です。その説は大変お世話になりました。高橋です。石本が本日はようこそおいでいただきます。私事ですが、10月9日新潟新マラソンフルマラソン50歳で完走してきました。タイムは3時間52分51秒50歳代の部で691名中136位、全参加者3421名中698でした。疲れましたが、いい経験に記念になりました。高橋です。本日の次は石本ガバナ、川崎アシスタントガバナ、本日はありがとうございました。高橋です。イリクラ直坂君、石本ガバナ、お疲れ様です。結婚記念ありがとうございます。本日記念日です。31年になります。ご無事です。中野清志君、石本ガバナーの歓迎に結婚祝いに感謝に合わせて31です。今飛び込みに入りました。シリア主力18年会出席はありがとうございます。しかしいただきました。草壁誠一君、本日は大変お忙しい中、石本ガバナ長年川崎アシスタントガバナ様おいでいただきまして誠にありがとうございます。今日一日充実した展開にしたいと思います。参加者丸山美沙君、石本ガバナ及び川崎アシスタントガバナの公式訪問を歓迎いたします。本日はよろしくお願いいたします。参加者大野正明君、石本ガバナ川崎アシスタントガバナ、本日はご出席のいただきありがとうございます。参加者岩島誠君、石本ガバナの公式訪問ありがとうございます。参加者星野純一君、石本ガバナ川崎健二、本日は当クラブにお越しいただきますありがとうございます。中央ロータリークラブのいいところを見ていただきたいと思います。参加者小山明君、本日は私の誕生祝い、結婚祝いをラブでお祝いでありがとうございます。ご無事です。高橋正明君、結婚記念日、記念日と妻の誕生祝いを思い出させていただき感謝します。安心して家に帰ります。いかがですか。大野正明君、結婚記念日ありがとうございます。長男も明日で早く1年1歳ありがとうございます。開幕、報告していただきました。 今までに出てくれた家内に感謝、今後も点々点々感謝です。最後になりました、岸井ひろたさん、日本国あ、ごめんなさい結婚記念日だということで気がつきました。以上です、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは来日でここで、終了いたします。では菅さん、よろしくお願いします。
はい、それでは高木のことでございまして、市長ガバナーにどうもお願いします。よろしくお願いします。
改めまして皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、この7月の21日から1560地区のガバナーに就任いたしました、新潟ロータリークラブの石本でございます。7月19日長岡ロータリークラブを皮切りにいたしまして、今日がちょうど31回目の公式訪問ということになります。で、私の経歴あるいはロータリー歴等につきましては、今日お持ちだと思いますけれども、こちらのクラブの現況報告書の中に記載しておりますので、省略させていただきたいと思います。簡単に申し上げますと、商売の方はゼネコンさんの下請けで、金属内装工事とやる会社を経営しておりまして、新潟ロータリークラブに入会して今年がちょうど30年目、になっております。生まれが1942年昭和17年でございますから、ちょうどお手元の現況報告書の中にカルヤン・バネルジ今年度会長のご経歴もございますが、ちょうどバネルジ会長と同い年生まれと、こういうことでございまして、ただバネルジ会長は私が新潟ロータリークラブに入会した時にすでに、ガバナーを終えておられまして、それからもう30年余り、インドあるいは RI におきまして、ロータリーの面でも非常に要職でご活躍されたということで、圧倒的に私とは貫禄とか威厳とかというもので、大きな差を感じたわけでございます。当クラブからはインタクト委員会の方に高橋正明さんがご出向いただいております。今後もよろしく一つご協力のほどお願いいたします。本日は11時から約1時間にわたりまして、小泉会長をはじめ、役員の皆さん、次年度の役員の皆さん、そして、初めての体験でございましたけれども、新入会員の方からもご出席いただきまして、懇談会をさせていただきました。ある程度この後の話とダブルかもしれませんですけれども、いろいろ申し上げましたが、先ほど会長からもご紹介がございましたように、このクラブは私がちょうど今から約18年前になるんでしょうか、栗山ガバナ年度に地区の拡大委員長を仰せつかった時に、創立に立ち会わせていただいたクラブで、非常にご縁があるわけでございます。そういうことで、どういうふうに育ったかなというふうに非常に関心を持ってまいりましたが、一言で言いますと、大変立派に育った まあ、地区内57クラブございますけれども、おそらくいろいろの、まあ面から見まして、最優秀のクラブの一つではないかなと、対応に、まあ、配達しているわけでございます。で、今日はちょうど7分区の IM が10月の8日最後、こちらの第一分区川崎アシスタントガバナーのご了承をいただきました。オブザーバーで出席をさせていただきました。これでちょうど全部終わりました。今まで例会の講話でお話ししてきたことの順番を若干入れ替えてお話をしようかなというふうに思っております。と言いますのは、今までちょっと言いたくても言えなかった部分で、場合によっては先輩ガバナーの気を悪くするような部分もあるんで、RI のバネルジー会長の年度方針については最後に触れさせていただいておったんでございますが、まあ、これを最初にお話をさせていただきたい。まあ、ただそう思いまして、こちら会場に来ましたら誠に残念なんですけども、ここにバネルジー会長の年度テーマの表示がございませんでしたので、これはぜひちょっとまだ年度十分ございますので、できましたら相対した費用でないと思いますので、あるんですか？あ、そうですか、わかりました、はい、いや、それなら結構でございます。実はですね、この年度テーマが掲げてないと、これからの私の話は非常にやりにくくなるんでございまして、まあ、その横断幕っていうんでしょうかね、横の幕で、年度テーマ、毎週掲示されてあるんであれば、それはそれで結構だろうというふうに思います。最初に RI 会長の年度テーマ、そして、次に定款採択の重要性、3番目に地区運営における会員増強と出席率向上の、この3本柱でお話をさせていただきたいと思います。今年度の RI会長の年度テーマでございますけれども、これはもう皆様方ご記憶だろうと思いますが、心の中を見つめよう、博愛を広げるため。英語だとちょっと非常に難しいと言いますかね、あまりこう聞き慣れない英語が入ってて、まあ、訳した場合に、果たしてこういうふうになるのかなと私も首をひねったんでございますけれども、この心の中を見つめよう、博愛を広げるためにという日本語の方で一つ、皆様ご記憶いただきたいというふうに思っております。ガバナーは地区における唯一の RI 役員ということになっておりまして、でここで、難しい話になりますけれども、ロータリー商店の中には RI 会長のこの年次テーマは特定のプログラムあるいはテーマその他発表の形式を問わず、当該年度におけるロータリープログラムの遂行上最大の重要性を持つものである。ガバナーが会長のプログラムもしくはテーマを取り上げ、あらゆる適切な方法によって強調することは、その役職と切り離すことのできない任務である。要するにガバナーは RI 会長の部下として役員として必ずこの年度テーマを最初に全世界の各クラブの会員の皆さんに PR するように、こういうことなんでございます。で、この会長メッセージ、 RI 会長メッセージは全てのロータリークラブとロータリアに幸せ理解させ効果的に実行されなければならない。 RI テーマは使用すべき唯一のテーマであって、他のテーマの使用は控えなければならないというふうに明記されております。さらに、私が新潟ロータリークラブに入会した翌々年、5人目の新潟ロータリークラブからは5人目のガバナーに就任されました 新潟大学の名誉教授でございます渡辺源一先生が講演の中で、地区ガバナやクラブ会長が自分のスローガンを掲げるケースが非常に多いが、これはロータリーの目標が分散されるのでしてはならないことで、RI 会長のスローガン一本でいかなければならない、こういうふうに述べておられるんです。ただこれをこれを申し上げますと、過去に当地区でもガバナーに就任されて、ガバナーとしての年次テーマを非常に大きく掲げられた方もいらっしゃいますので、ちょっと先輩の顔に泥を塗るようなことなんで、あんまりこれを申し上げない方がいいかなと思ってまいりましたが、まあここまでまいりますと、やはり言うべきことは言わなければならないのかなということでございまして、ともかく RI 会長の年度テーマが第一なんだと、これに沿った形でガバナーは自らの地区の方針を立てる、そしてまたできればそれに沿った形で各クラブの会長は年度方針を組み立てていっていただきたいと、こういうことをまず冒頭に申し上げたいということでございます。必ず1月に国際競技会というものが開催されまして、これはサンディエゴというところで開催されるわけでございますが、全世界からガバナー、エレクト、予定者でございますけれども、夫婦で参加が義務付けられておりまして、1週間ほとんど缶詰で、いろいろの勉強をさせられます。で、帰ってきてから2月か3月にペッツで、各クラブ会長予定者にそのご報告をさせていただいて、さらに 4,5 月に、地区競技会において、各クラブの委員長予定者の方にこのお話をさせていただくと、こういうことになっておりまして、私もその通りに実行してまいりました。お手元の現況報告書の中に、トップにバネルジー会長のこの年度テーマについてのコメントがございますので、ともかくこれをよくお読みになって、そして私のガバナーとしての年度方針はそれに沿ったものであるということを持ってご理解いただきたいというふうに思います。で、一番この、これはまあペッツの時の教習でございますけれども、この一番上にですね、太陽のように見えますでしょうか、大体色の赤い丸がございますが、これは博愛をイメージしております。で、この下の赤と黄色で、大色でしょうかね、黄色の小さい、これはハートに見えるかと思いますけど、これでこの博愛の丸い、玉を捧げ持つような形になると。で、2番目に茶色と赤の、これはまあ人間の腕である、ハートを抱え込むようにして、博愛を捧げ持ったハートを抱え込むようにしている。で、一番下の緑とブルーの、これもまあ腕と考えていただければいいと思いますけど、これはまあ全人類を表している。これがこのロゴマークが意味するもので、ございます。で、バネルジ会長は、世界の変化を望むなら、あなた自身がその変化にならなければならない。これはマハトマーガンジの言葉でございますけれども、新年度の強調事項として第一に家族ということを挙げてございます。で、これを1月の先ほど申し上げましたサンディエゴの国際競技会で初めてこれを聞いた時、バネルジー会長は貧しいインドのご出身の方だから、丈夫な家であるとか家族だとかということをおっしゃるのだなと単純に考えておりましたけれども、3月11日の東北大震災で、私ども日本人ですらも安全な家どころか食べ物、飲む水、さらに家族まで失った非常に多くの人々の姿を目の当たりにしたわけでございました。いつ何時こういう状態に我々も陥るかどうかわからないわけでございまして、日本は例外だななんて考えておった私は甘かったなということで、痛切に反省をいたしました。バネルジ会長は協調事項の第2に継続ということを挙げてございます。これまでロータリーが得意としてきたこと、きれいで安全な水の確保であるとか、識字率の向上、 とりわけ最もお金と時間を割いておりますが、ポリオ、小児麻痺の撲滅、これらについてさらなる努力で継続してやってほしいと、こういうことでございます。で、第3の強調事項は変化ということを挙げてございます。まあ、個人的に私は日本のロータリーがここ十数年非常に大幅に世界の先進国の中でも極端に会員数を減らしているんでございます。かつて13万人の会員が現在は9万人を割るまでに落ち込んでおると、これは何なんだろうかなと、単に経済的な理由だけではないだろうというふうに考えておりまして、まあ、現在の日本の実情にさまざまな私どもがやっていること、あるいは RI から言われてやっていること、これが場合によってはミスマッチを起こしている可能性があるという問題意識を持っているわけでございます。こういった時代が大きく変化をしておりますので、皆様方も今こそ我々はこの地域において、柴田という地域において何をしなければならないかということ、単にガバナや荒井会長が言ったからということを鵜呑みにせずですね、会長陣頭指揮のもと一つこれを探していただきたいというふうに思います。これが私が地区の基本方針に自らの足元を見直そうということをご提案申し上げて、特に7つのお願いを挙げさせていただいたわけでございます。後ほどこれもご覧をいただきたいというふうに思います。変化に対応できなかった恐竜やマンモスが滅びたように、もし自分たちのクラブの活性化生き残りを願うのであれば、これまでの規制概念を打破してこれまでの習慣や条件を変えていく必要があるのではないかというふうに思うわけでございます。まあ、皆様はいかがお考えでございましょうか。次にですね、定款最速の重要性ということについて触れさせていただきたいと思います。今日は11時から約1時間、どちらかと言いますとこのお話を中心にさせていただきます。去る3月19日にペッツが開催されまして、小泉会長からもご出席いただいたと思いますけれども、また5月21日には地区協議会を開催いたします。この中の多くの委員長予定者の方からご出席いただいたはずでございます。ご記憶かと思いますけれども、基調講演の講師にお願いいたしました田中武先生、尼崎西ロータリークラブのパストガバナーでいらっしゃいますけれども、先生は変えてはならないものとしてロータリー哲学、すなわちロータリーの奉仕の理念を挙げられました。そしてそれを分かりやすく表したのがクラブの定款ですよというふうにおっしゃったわけでございます。それから逸脱したらもはやロータリーではなくなる可能性があるというふうに警告をされたわけでございます。一方、変えなければならないものとして管理運営方法、これはクラブにしてもそうでありますし地区においてもそうであります。場合によっては RI すらもそうでありますけれども、この管理運営方法と皆様方がこの地域においてなさっておられます奉仕活動の実践、この2つを変えなければならないものとして挙げられたわけでございます。組織の管理運営方法を長年変更しないでおきますと必ず制度疲労を起こしますよ。また奉仕活動の実践は常に地域のニーズがどういうものであるかと、地域のニーズの変化をきっちりと探りながら柔軟に対応していかなければ意味がなくなりますよということもおっしゃったわけでございます。で、それを端的に表したものがクラブの最速なんだ、こういうことでございました。会長が毎年変わりますから、 当然クラブの方針も変わらなければならない。したがってクラブの最速は事業方針の羅針盤として毎年見直しが必要なんですよということをおっしゃったわけでございます。定款はご承知の通り3年ごとにシカゴで規定審議会というものが開催されます。約1週間にわたって開催されます。直近の規定審議会は2010年に中条三条北ロータリークラブの中条パストガバナがご出席でございました。次の規定審議会は2013年、新潟南クラブの渡辺俊彦パストガバナがご出席の予定でございました。先ほどご報告がございましたように、これに上程する事案その他を、この年度末までに皆様方からご提出いただく予定になっているわけでございます。ということで、この規定審議会では定款に関わる変更がなされることが多いわけでございまして、直ちにこれはそれぞれのクラブの定款を書き換えなければならない、こういうことになるわけでございます。そして最速の方は毎年書き換えなければならない。ところが現実はですね、そうはなっておらない。まあ、これまで 30クラブ、こちらが31クラブ目でございますけれども、30クラブを訪問いたしましたけれども、クラブの大小長短歴史の長さに関わらずですね、大変多くのクラブが、現況報告書の末尾に国際ロータリー標準定款最速と同じということで、いずれも抜粋だけを記載してあるクラブが多かったんでございます。実は当初こちらのクラブの現況報告書をお送りいただいたときに、定款最速抜粋でございましたんで、あ、やっぱり柴田中央クラブさんもそうなんだなと思っておりました。で、組織図のところを見ましたらですね、これが立派に間違いなくできておったと。これはこんな抜粋のクラブでこんな組織ができるはずがないなということで、事務局に確認をいたしましたら、ちゃんと定款最速は別撮りで全文記載したものがありますということで、早速送っていただきました。残念ながらそれは2007年版が元になっておりましたんで、完璧ではございませんでしたけども、ほとんどが間違いない。したがってこちらのクラブの組織はほとんど私の方からご訂正をお願いする必要がもう9割方なかったんでございます。多くのクラブが間違うんですね。この何を間違うのかというと、役員と理事の違いが分かっておられない。皆様方の中にもおそらく私が今説明しているのは何を言ってんだろうなというふうに思って聞いておられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こちらは組織図はきっちりと役員理事が明確に区別をしてございます。ところが多くのクラブはこれをですね、混同しておられる。役員は理事会構成員だから当然理事でもあるだろうということで、一番多いのが役員理事という勝手に称号を作ったりなんかしてるんですけども、ロータリーの中には役員理事とか理事役員とかという役職名はございません。で、役員はあくまでもクラブ管理の執行機関内閣というふうにお考えいただけるんですが、執行機関でございまして、理事は別に選挙されるものでございまして、言ってみれば具体的に五大方針を司る実行部隊であるということで、この役員と理事によって理事会が構成される、いわゆる管理主体になっている、こういうことで、この辺だけをですね、あまり今まで皆さん方こういうことを教えられたことないかもしれませんですけれども、きっちりと頭の中に入れておいていただきたいと思います。 で当クラブの組織編成はほぼ完璧に正しく組まれておりました。まあ、強いて言うならば、先ほど細かい点でありますけれども、役員の順番がちょっと違ったということで、会長の次にですね、クラブ最速の、推奨クラブ最速では直前会長が次に来るんですけれども、こちらのクラブの場合は直前会長さんが役員の最後になっていると、まあ、こんな違いでございまして、この程度は、まあ、目つぶってもどうってことないだろうと。まあ、こういうことで、まあ、次年度の会長エレクトさんには、まあ、正しい順番で書いていただければいいのかなというふうに思っております。それから、副幹事親睦委員長さんを理事とされておられますけれども、これはクラブの方針でございますから、会長が会長エレクトの時にこういうふうにここは重要な部分だからということで五大法師の理事の他に理事にされたのは正解でございました。これは全然問題がございませんということでですね、あと一つ、たった一つだけ公金を預かるクラブ組織でございますから、ぜひ監査、会計監査を一人しかるべき方をお選びいただいて、これは理事会構成員ではないけれども必ず総会の際に決算を承認いただくときに会計監査の方からきっちりと監査してもらったもので承認をいただいた方がいいんじゃないかということを思います。ということで定款最速は言ってみればクラブの土台を形成する設計図のようなものでございます。社員教育と同じく質の高いロータリアンを養成するためには、今日もご出席でございましたけれども、新入会員時代から定款最速を正しく教育することが必要でございました。決して会長あるいはクラブ幹事になるからということで慌てて読んだりするものではないんです。新入会員の時からしっかりと勉強をしておいていただきたいというふうに思います。先ほど申し上げましたように定款は3年ごとに改正される、まあ、手続き要覧といいますか規定審議会の決定に基づいて手続き要覧が発行されますので、直ちにそれに対応をしていただきたい。最速は毎年クラブ会長エレクトの方がご自身の組織を編成されるに間に合わせてあらかじめ、所定の例会3分の1以上の会員が出席された例会で3分の2の賛同をいただいて最速変更をしておいていただければ間違いないんではないかなというふうに思います。どのクラブにも伝統あるいは前例踏襲を重んじる風習がございます。こちらのクラブはまだ20年未満のクラブでありますから、あまりコールさいベテラン会員と言われる方はないようでございますけれども、いらっしゃらないようでございますが、実は老舗クラブになればなるほど非常にこれがやりにくい存在になってくるんで、まあ、ちょっと対応なんていうのがなかなか思いもいらないんでありますけれども、こちらのクラブはどんどん毎年、会長いろいろスタッフの方とよく相談をされながら定款あるいは最速は特に見直しを図ってメンテナンスに心がけていただければように思います。だいぶ時間も押してまいりましたので、最後に今年度の地区運営方針と会員増強について申し上げたいと思います。この部分もですね、実はこちらのクラブはちょっと張り合いがないぐらいですね、いうことが少ないんでございます。非常に立派でございまして、いろいろ会員数を激減させているようなクラブで言うといろいろ言わなきゃダメなことは、ガバナとして言わなきゃダメなことは多々あるんでございますけれども、まあ、こちらはこの面でも大変立派でございました。で、まあ、ペット地区協議会でも私は特にこの会員増強で、ここを、まあ、勢力を費やしてきたものでございますから、会員増強という面については人一倍詳しくいろいろ述べさせていただいております。今時代は先ほども申し上げましたが大きな転換期にありまして、日本は特に 少子高齢化時代ということで、これから人口はますます減る一方、特に地方においてはそれが激しくなるはずでございます。20〜30年後には新潟県の人口は現在の230万人から190万人、200万人を切るだろうというふうに言われておりますから、各クラブは会員の増強維持に今まで以上にご苦労をされるはずでございます。特にまた3月11日東日本を襲った大震災でございますが、これはまあどれだけ新潟県は幸いにこの被災地とはちょっと離れておりましたので、津波であるとか地震の被害もほとんどございませんでしたし、心配されました放射能の方も今のところは影響がないようでございますけれども、現在の福島県の現状を見ましても、これはもうこれから何十年マイナスダメージを我が国に与えるか計りしてないものがあるわけでございまして、さる4月16日開催の地区の会員増強セミナーには、当クラブから渋谷会員増強委員長さんからもご出席いただき、いろいろ詳しい資料をお渡ししてございますけれども、この地区内57クラブを会員数順に並べ替えた、いわゆる会員増強診断書というものを私が中条ガバナ年度の地区の会員増強委員長の際に作りましたもの、それからすでに5年経過しておりまして、一番最初の基準点が私が拡大委員長をやった栗山ガバナ1923年の栗山ガバナ年度、約まあ20年前なんですね。それから10年とりまして、原新一ガバナーから私までの約10年間の会員数を全部会員数順にクラブを並べ替えまして表示して、このまあ20年間といいますか、特に1年1年で見ますと10年間でございますけれども、健康診断書というものを作らせていただきました。これもですね、クラブの大小を問わず、クラブの長短を問わず、非常にどこのクラブも会員増強にご苦労をされております。まあトップ争いをしております我が新潟クラブでさえも、ピーク時140名から現在80名前後、約40数%会員を減らしてまあいるわけでございまして、まあ、これは大変な状況になっているわけでございます。ところがですね、創立以来会員数、特に最多会員数と言ってもいいかもしれません、まあ、これを言うとちょっとあれなんですけど、まあ、会員数をですねほとんど落としてないクラブが57クラブのうちございまして、こちらのクラブもその一つでございますが、たった5つしかないんですね。このいわゆる会員数が90% 以上、100% というクラブ、100% 以上のクラブは皆無でございます。まあ、それぐらいですね、この会員増強というのが難しい状況に入っておる。こちらのクラブはそのうちのほぼ20年にちょっと欠けるんですけども、まあまあトップといっても過言ではない、5クラブのうちに入っております。で、具体的に申し上げますと、1993年の創立時、これが栗山ガバナ年度で、何度も申し上げますが、私が拡大委員長で、出産の時に立ち会い人を務めたわけでございますけど、会員数が45名いらっしゃったはずでございます。一時30名台に落ちましたけれども、これがまたここ数年40人台に復活いたしまして、安定した状況になっているということで、これは本当に立派なご努力の賜物だろうというふうに思います。先ほどの懇談会でも申し上げましたけれども、安定したクラブ運営を維持するにはどうしても何をいても会員数のある程度の人数が必要なんでございまして、できれば40名台、そしてさらには50名台を維持すれば、いつガバナーが出てもびくともしないクラブ運営ができます。 ということでですね、こちらのクラブは現在46名、新入会員の方が入られて47名になられたとお伺いいたしましたけれども、非常にもう会員増強ではもう言うことなしでございますが、できれば現在ももう10位前後だと思うんですが、57クラブ10位前後だと思いますが、50名台をですね目指してトップ争いを演じるようにですね、ご努力をお願いしたいと。これが第一のお願いでございます。それから当クラブの素晴らしいのは 100% 出席者が非常に大勢いらっしゃいます。で、一部なかなか 100% 出席ができないという方にはぜひ、まあ、出席委員会があるかどうかと後ほどのまたクラブ協議会でお伺いいたします。よくお話をしていただいて、せっかくメイキャップ制度というものがあるんですから、できるだけ 100% を目指すように。もし全員 100% となればギネスブックオンでございますので、 RI に、RI 会長表彰が申請できるかと思いますが、これはこのクラブであればあながち不可能ではないんではないかなというふうに思っています。ともかく各委員会を総動員して例会を楽しく充実したものにしていただく。で、例会出席率が高まれば必ず会員増強につながる、こういう好循環がもう、まあ、低速と言いますかね、これはもう定例でございます。会員が減りますと例会が面白くない、中身がない、でますます会員が減る、これがいわゆるマイナス循環に入るわけ。これは会員が増えれば増えるほど例会が面白く楽しくなるということで、出席率が良くなればまた会員も増える、こういうことでございます。何遍も申し上げますが、会員 50名クラブぜひ目指していただきますよう、そしてこの地域においては柴田クラブさん、柴田城南クラブさん、いずれも親クラブであり、おじいさんクラブということになろうかと、いずれも立派なクラブなんですね。これはもうやはり立派なクラブですけども、柴田中央クラブさんには親勝りのクラブになることを心から記念申し上げまして、私の本日の講話とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。
石本さん、大変ありがとうございました。先ほど私ご紹介する席は、たくさんの社協会の講話でございますので、先生さんお願いします。申し訳ございませんでした。以上をもちまして、中澤の講話を終了させます。今度は先生さんにお願いします。
それでは会場、よし、お願いします。
閉会の伝承いたします。